最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年2月23日月曜日です。皆さん、新しい1週間が始まりましたね。いかがお過ごしでしょうか。さて、今日2月23日は何の日かご存知ですか。語呂合わせで富士山。そう、富士山の日なんです。静岡県と山梨県が制定した記念日で、富士山の豊かな自然や文化を後世に伝えていくことを目的としているそうですよ。今日は週の始まりでちょっと気分が重いなぁなんて方もいるかもしれませんが、雄大な富士山を思い浮かべながら気持ちを新たに頑張っていきましょう。さて、今日のポッドキャストでは前半で私たちの生活にも関わる経済のニュース、具体的には日本型チップの広がりや刑事型経済という言葉について、後半では開発効率をぐっと上げるための設計パターンやツール、AI エージェントの面白い活用法など、未来を感じさせる技術トピックをたっぷりご紹介します。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは、最近話題になっているチップの文化についてです。Yahoo ニュースに、日本型チップ、じわり浸透という記事がありました。日本ではチップの習慣ってないですよね。でも最近、特に海外からのお客さんが増える中で、チップ制度を導入するお店が少しずつ出てきているそうなんです。記事によると、2025年の訪日外国人数は4268万3600人と過去最多を更新したそうです。すごい数ですよね。こういった方々の中にはチップ文化が当たり前の国から来た人も多くて、ニューヨーク在住のデザイナーの方のコメントとして、海外の友達は日本に行った時に払いたいという声が紹介されていました。良いサービスを受けたら感謝を伝えたいという気持ちは万国共通なのかもしれませんね。この流れを受けて、飲食店向けのシステムを開発しているダイニーという会社は、会計時に 0% から 25% までお客さんが好きな割合を選んでチップを払えるシステムを開発したそうです。すでに約2000店舗が導入していて、中には1ヶ月で66万円ものチップが集まったお店もあるとか。これはすごいですね。支払われたチップはお店の福利厚生費などに使われることが多いそうです。一方で、日本人には馴染みのないチップ文化をもっと日本らしくアレンジした取り組みもあります。それが教える。東京新宿にある億万長者という居酒屋さんでは、応援したいスタッフさんを選んで注文画面からコメントと一緒にチップを送れる仕組みを導入しています。実際にチップを受け取った店長さんは、とにかく嬉しいし、なぜ送ってくれたのか気になるので、早くお客さんに会いに行って聞いてみたいと話していて、モチベーションにつながっている様子が伝わってきます。中には1日で3万円ものシエールが送られた日もあるそうですよ。パフォーマンスのお返しもあって、お客さんとスタッフのコミュニケーションツールになっているんですね。運営会社の方も、売上重視ではなく従業員のモチベーションとお客様とのつながりの要素としてこの仕組みを捉えているそうです。タレントの関根麻里さんも、くれくれ感ではなく、お互いが気持ちよく評価し合えて感謝を表せたらとコメントしていて、まさにその通りだなと感じました。サービスの対価としてではなく、感謝や応援の気持ちを形にする日本型チップ、皆さんはどう思いますか。これからどう広がっていくのか注目したいですね。
続いて、もう一つ経済のニュースです。同じくヤフーニュースから、刑事型経済で格差、賃金上昇実現はという記事です。少し難しい言葉が出てきますが、私たちの生活に直結する話なので一緒に見ていきましょう。最近の経済状況を指す言葉として、刑事型経済というものが使われることがあるそうです。アルファベットの K の字のように、景気が良い人と悪い人の二極化が進む状態のことを指します。片方の線は右肩上がりに伸びていくけれど、 もう片方の線は右肩下がりに落ちていく、そんなイメージですね。記事によると、高市総理が積極財政を掲げてから、市場では株価が上がり、同時に円安が進む高市トレードという現象が起きているそうです。株高の恩恵を受けられる富裕層がいる一方で、私たち庶民にとっては、円安による物価高が家計に重くのしかかっていますよね。まさにケージの状態です。実際に日本の GDP、 つまり国内総生産の中の個人消費はわずかながら上昇しているそうです。でもこれはみんなの消費が増えたわけではなくて、株高を享受する富裕層の消費が全体の数字を押し上げているという構図があるみたいなんです。記事では投資家が集まるバーがにぎわっていて、将来に対する希望が少し見えてきたから、お金を使っても大丈夫じゃないかと思い始めてきたという声も紹介されていました。一方で物価高で節約を余儀なくされている人も多いのが現実です。このように経済全体の数字だけを見ていると、その裏にある格差が見えにくくなってしまうんですね。政治の動きが誰にとってプラスに働き、誰に負担を強いるのか、私たち一人一人が自分の生活と社会全体の動きをしっかり見つめていく必要があるなと改めて感じさせられるニュースでした。さて、ここからは技術の話題にガラッと移っていきましょうか。開発の現場で役立つ実践的な話から、未来の働き方を変えるかもしれない新しいツールの話題まで幅広くお届けします。
まずご紹介するのは、前に投稿されたリアクトストラテジーパターン実践編、マルチテナント対応を例にという記事です。リアクトを使っているフロントエンドエンジニアの方ならあるあるって思うかもしれない課題についてですね。マルチテナント対応、つまり一つのシステムを複数の企業やグループで共有して使うようなサービスを開発していると、テナント A ではこのバリデーションを強くしたい、テナント B では API の形式が違うみたいに、テナントごとの細かい差異が出てくることよくありますよね。そんな時、ついつい if 文でもしテナント A ならこう、テナント B ならこうって分岐を書いてしまいがちです。でもこれを繰り返していくと、コードがどんどん複雑になって、後から修正するのがすごく大変な保守不能な状態になってしまいます。この記事ではこの問題を解決するために、ストラテジーパターンというデザインパターンを活用する方法が紹介されています。デザインパターンというのは、ソフトウェア設計でよくある問題に対するお手本のような解決策のことですね。ストラテジーパターンを一言で言うと、アルゴリズム、戦略をまるっと交換できるようにする設計手法です。記事で提案されている構成の肝は、 UI コンポーネントは具体的なテナントの実装を知らないという点です。 UI はテナントごとの設定という抽象的なものにだけ依存します。そして実際のテナントごとの具体的な処理、例えばバリデーションのルールや API 通信のやり方といった戦略は外部から注入される形になります。こうすることで UI コンポーネント側は一切変えずに、新しいテナントを追加したり既存のテナントの仕様を変更したりできるんです。 if 文だらけのコードと比べると見通しが良くてすごくクリーンですよね。具体的には、まず全テナントが共通で持つべき機能のインターフェースを定義します。インターフェースというのは、いわばこういう機能を持ってくださいねという設計図みたいなものです。そしてテナント A 用、テナント B 用と、それぞれの具体的な処理内容を別々のファイルに実装していきます。こうやってテナントごとの違いをそれぞれの専門ファイルに閉じ込めることで、コードが整理されて保守しやすくなるんです。ちょっとした工夫で将来の開発効率が大きく変わる、いい例だなと思いました。
続いては IoT、 モノのインターネットに関するお話です。前の記事、現地訪問必須だったラズベリーパイの管理地獄に終止符、 AWS グリーングラスです。タイトルからして現場の悲鳴が聞こえてきそうですよね。この記事の筆者の方は非 IT 系の会社で DX 推進を担当されていて、ラズベリーパイ、通称ラズパイを使った IoT の POC、 つまり概念実証をたくさん手掛けていたそうです。最初は数も少ないし、とにかく動けばいいという方針で、一台一台手作業で設定していたんですが、 POC が増えるにつれて 管理できていない野良デバイスが大量発生してしまったそうなんです。その結果どんな地獄が待っていたかというと、現場で暫定対策を施した野良ブランチが無数に発生し、現在の実装状況が把握できない、アップデートのためには物理的に現地に行かなければならない、ちゃんと動いているかどうかもわからないデバイスがいくつもあるという状況。一番すごいのはこのせいで往復700キロ運転した一泊出張もあったとか。これは本当に大変ですよね。このデバイス管理地獄を解決したのが AWS IoT グリーングラスというサービスです。グリーングラスを導入することで主に3つの大きなメリットがあったと書かれています。1つ目は OTA、 つまりオーバーザエアによるリモートアップデート。これによって現地に行かなくても安全にソフトウェアを更新できるようになります。往復700キロの出張もこれでもう不要ですね。2つ目はガバナンスの強化。デプロイのフローをクラウド経由に強制することで、現場ごとのバラバラな暫定対策を防ぎ、管理体制を統一できるようになったそうです。そして3つ目は開発コストの削減。デバイスから送られてくるログやデータをクラウドと同期する仕組みを自分で一から作らなくても簡単に実現できるようになったとのことです。記事では実際にラズパイにグリーングラスをセットアップする手順がコマンド例付きで丁寧に解説されています。 POC から本格的な運用にステップアップする際には、こうした運用管理の仕組みが本当に重要なんだなと実感させられる記事でした。 IoT 開発に関わっている方にはとても参考になる内容だと思います。
次は AI と 3D キャラクターを組み合わせたとても面白い試みに関する記事です。前から AI エージェントに VRM キャラクターをつけてモーションを制御するです。最近 AI エージェント、つまり自律的にタスクをこなしてくれる AI が注目されていますが、そのインターフェースはまだチャット画面が主流ですよね。この記事では AI エージェントの UI として 3D のキャラクターモデルを表示させて、もっと生き生きとしたコミュニケーションを目指すという開発について紹介されています。使われている技術スタックも興味深くて、 3D モデルは Vloid Studio というツールで、なんと 3D モデリングの知識がなくても1時間くらいで2体も作れちゃったそうです。すごい手軽ですよね。そしてウェブブラウザ上でこの 3D モデルを表示したり LLM と連携させたりするために AI Tuber Kit というオープンソースのライブラリをベースにしているとのことです。この記事の特に面白いポイントは、 AI の返答に応じてキャラクターのモーション、つまり身体の動きを制御する部分です。そのアーキテクチャが秀逸なんです。まず LLM からのレスポンスに感情を表すエモーションタグや動きを表すモーションタグを埋め込むように指示します。例えば、いらっしゃいませ、本日はどのような香りをお探しですかというレスポンスが返ってきたら、プログラムがバウというタグを検知してキャラクターにお辞儀のモーションをさせるという仕組みです。このお辞儀のモーションもただ腰を曲げるだけじゃなくて、背骨や胸、首の骨、ボーンをそれぞれ少しずつ回転させることで、より自然に見えるように工夫されています。さらにお辞儀中は目を閉じるといった細かい設定も可能で、表情とモーションがぶつからないように制御する仕組みも実装しているそうです。例えば笑顔でお辞儀をする場合は、表情の笑顔が優先されて、モーション側の目を閉じるは無効化されるといった具合です。テキストだけのやり取りだった AI エージェントにこうして体と表情がつくことで、ぐっと親しみやすくなりますよね。LLM の出力に特定のタグを埋め込ませて、それをトリガーにマルチモーダルな表現を制御するというアイデアは、いろいろな応用ができそうでワクワクしますね。
続いては、AI が AI を評価するというこれまた未来的なお話です。前の記事、モデル評価をクラウドコードエージェントスキルズを使って完全自動運転した話です。機械学習モデルを開発する上で、その性能を評価するベンチマークという作業は欠かせません。でもこれって結構手間がかかるんですよね。環境を準備して、テストデータを用意して、推論を実行して、結果をまとめてとやることがたくさんあります。この記事で紹介されているのは、この一連のモデル評価作業をなんとコマンド一発で全自動化してしまうという驚きの仕組みです。エージェンティックベンチと名付けられたこのツールは、
クラウドコードという AI コーディングアシスタントのエージェントスキルズという機能を使って作られています。使い方は本当にシンプルで、クラウドコードのセッションを立ち上げてスラッシュエージェンティックベンチというコマンドの後に評価したいモデルが公開されている URL を打ち込むだけ。これだけでモデルの評価レポートが自動で生成されるんです。このツールのすごいところは、ただ実行するだけじゃないんです。まず指定されたモデルの情報をリサーチして、このモデルはこういうアーキテクチャでパラメータ数はこれくらい、だからこういうテストを実施するのが良さそうだという評価計画を立ててくれます。さらにその評価を実行するために必要な GPU サーバーを複数のクラウドサービスの中から自動で検出し、このプロバイダーならコストが一番安くてだいたい 0.15 ドルくらいで済みますよと見積もりまで出してくれるんです。賢すぎますよね。ユーザーがその計画と予算を承認すると、実際にクラウド GPU 上で推論が実行され、最終的にスモークテストはパス、日本語テキストの認識もパスといった結果や、処理速度、メモリ使用量などがまとまったきれいなレポートが出てくるという流れです。 AI エージェントが自律的に計画を立て、コストを比較検討し、最適なインフラを選んでタスクを実行する。これってまるで人間のプロジェクトマネージャーやエンジニアがチームでやっていることそのものですよね。 AI の活用が単純作業の自動化からより高度で知的なタスクの自動化へと進んでいることを象徴するような非常に刺激的な事例でした。
さて、本日最後の記述トピックです。エンジニアとデザインの関わり方を変えるかもしれない新しいデザインツールのお話。前の記事、新デザインツールペンシルはなぜエンジニアに刺さるのかです。デザイナーさんが作ったフィグマのデザインを見ながらエンジニアがコードを書いていくという開発スタイルは今や当たり前になりました。でもデザインとコードの間にはまだちょっとした壁がありますよね。この記事で紹介されているペンシルはその壁を取り払うことを目指した AI ネイティブなデザインツールなんです。ペンシルがエンジニアにとって画期的な理由は主に3つあると記事では解説されています。1つ目はこれが最大の特徴なんですが、デザインファイルを Git で管理できることです。ペンシルのデザインデータは JSON 形式のテキストファイルとして保存されます。つまりいつも使っているソースコードと同じように Git でバージョン管理ができるんです。これによりプルリクエストでコードの変更と一緒にデザインの変更差分もレビューしたり、 Git リバートでデザインとコードを同時に昔の状態に戻したりといったエンジニアにとって馴染み深いワークフローが実現できます。2つ目はキャンバスとコードが双方向に同期すること。ペンシルの画面上でボタンの色を変えると対応するコード、例えばテイルウィンド CSS のクラス名が自動で書き換わります。逆にコードエディタでコードを編集するとペンシルのキャンバス上の見た目が即座に変わるんです。デザインと実装が常に一致している状態が保たれるのはすごく安心感がありますよね。そして3つ目は AI エージェントと自然に連携できること。ペンシルは AI がキャンバスを直接操作できるように設計されています。なのでログイン画面を作ってダークモードでみたいに自然言語で指示するだけで UI が自動で生成されます。まるでコードを書くときと同じ感覚でデザインを進められるので、デザインが苦手なエンジニアでも手が止まりにくいと書かれています。もちろん Figma が不要になるわけではなく、デザイナーチームは Figma、 エンジニアはペンシルという住み分けや連携も可能です。まだ早期アクセス段階で課題もあるようですが、デザインと実装の境界線を曖昧にしていく、まさに AI ネイティブ時代のツールだと感じました。気になる方は無料で試せるそうなので、ぜひチェックしてみてください。
というわけで、今週も様々なニュースや技術トピックを深掘りしてきました。日本型チップの広がりから AI がデザインやモデル評価を自動化する未来まで、社会もテクノロジーもすごいスピードで変化していくことを実感しますね。皆さんはどのトピックが一番気になりましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。